放送スタートして1ヶ月経ったわけでございますけどね、なんつうんだろうね、実感がないっていうかさ、まあ、結構忙しいのよ、この番組やっててさ。で、それ以外にもちょっとした仕事をしてるわけ。まあ、ただ、その仕事実際にね、結果を残せたかっていうとそうではないんですけれども、なので結構お蔵入りになってる仕事も含めつつ、結構忙しかったんですよ、4月。忙しかったんだけれどもね、やっぱりラジオやってるとさ、あれ不思議なもんだね。その、自分の生活の一部になって辛いんだけれども、まあ、それはそれでなんとかなっちゃうっていうか、そのまま通り過ぎてくって感じなんですよ。で、面白いもんで、ラジオこれでね、疲れるから休もうと思って休むじゃないですか。休んだところでその疲れが取れないっていうね。やっぱりね、疲れるけどね、やんないといけないのかな、ラジオっていうのはっていう感じはね、思いました。まあ、ただ、ラジオね、FM レースさんで、こういう風に枠をもらってるから、こうやっていろいろ喋れるけど、今なかなかね、喋る枠っていうのがないもんですから、これ終わったらどうなるのかね。この放送6月には終わるわけでございますけど、7月以降ね、もう火がついちゃうと、やっぱりなんかやんないといけないかなっていう気にはなってるわけですよ。だから続編をやらなくちゃいけないんだけど、かといって同じテストのものをやる予定はないわけですよ。なぜならば、ラジオ局の枠はないから。ね？かといって、ネットラジオでなんかやるかって言ったって、もうネットラジオって感じじゃないんだよな、今のご時世。もう YouTuber ですよ、本当に。今何？子供のなりたい職業に YouTuber ってのなんだってね。で、なぜかなと思ったわけ。で、実際にさ、これ言ったらさ、また言われるんだけどさ、YouTuber ってさ、そんなに面白くないじゃないですか。で、言ってることも普通だしさ、なんかいつも宣伝ばっかりしててさ、何が面白いんだって感じですけれども、でもね、実は甥っ子が見てるんですよ、とある有名な YouTuber の番組。その甥っ子の話を聞いてて思ったのが、やっぱりね、子供に人気あるんだよね、 YouTuber ってのは。だから子供に人気合いそうなものをどんどんどんどん紹介してるわけで、子供が見る、そしてその子供の親が見るっていう感じで、そういう層をね、育ててるって感じでございますよ。だから子供に人気ないと、YouTuber は儲からないってことでございますよ。ってことは、俺は絶対 YouTuber になれないんですよ。なぜならば、子供っぽいことが言えないから、っていうことで。言ってる発言とかは子供っぽいんですよ。言ってることは子供っぽいけれども、子供受けする発言ができるかっていうとそうではないっていうね。皮肉なもんですよ、本当に。まあまあまあまあまあ。まあね、だからね、喋りたいことっていうのはいろいろあるわけでございますけど、その人に向いてる層っていうのはあるわけでございまして。っていうかさ、この番組に向いてる層ってなんだ？いないだろ、この番組に向いてる層って。だから人気がないんだな。面白いもんさ、人気はないはずなんだけれども、現に人気はないんですよ。だってさ、Facebook のページもさ、登録者数少ないでしょ？ Twitter もさ、登録はないんだよ。でも、なぜか知んないけど、どうやら結構聞かれてるらしいのよ、この番組。これが不思議なんだよ。なんでだろうと思ったら、これは簡単で、FM ライスさんの看板があるからと。そうだよ、本当に。FM ライスさんがあるから、取材も受けてくれてる人ってのもいるわけよ。ねえ、これね、昔だったら、所詮このぐらいの年齢の人間でも別に FM ライスさんの看板がなくたって、取材ができたのに、最近はできない。まあ、お金さえあればね、お金さえあれば、できる人っていくらでもいるんですよ。でも、今はね、難しいですね。お金もない、人気もない、これでいいのか、足利島海人ということで、私が足利島海人でございます。さあ、参りましょう。5月3日、ゴールデンウィーク真っ最中ということでございます。さあ、行きましょう。足利島海人の、トライ、フィーリング今週の足利島海人トライフィーリングはですね、なんと愛知でですね、大きなね、音楽フェスがあるということでございました。これが5月の7日8日ですか、栄南音楽祭っていうんですか、これすごいですよ。なんかさ、夏木マリさんがさ、なんかテレビ出てて宣伝してましたけどね、他にもね、結構有名な歌手が参加するんですけれども、そんな中ですね、うちの番組でもですね、馴染みが深いですね、渚彩さんが、ゲストに出るわけでございますが、あの人はさ、 もともと愛知の人なんだよ、まあ、名古屋市の人ではないんだけど愛知の人で、まあ、今ライブ活動は東京中心なんだけれども、たまにね愛知の方に戻って、歌手活動をしているということでございまして、で言ってみれば凱旋帰国ですよ。実際には今東京中心で活躍してるけれども、名古屋の有名な音楽フェスに、彼女が出るということでございましてね、まあそこらの話をですね、今日聞いておりますので、ぜひお楽しみくださいませ。さてここで1曲聴いていただきたかったんですが、まあオンデマンド放送でですね流せない曲が1曲ございましてですね、まあジャスラック登録の曲なんですよ。なもんですからここでは曲ではなくですね、オンデマンド限定でですね、そういえばフェスって何って話をしていこうかなと思いますけどね。フェス大きな会場なんですよ。普通に例えばコンサートとかライブっていうのは一つのライブ会場でだいたい収めるじゃない。そうじゃなくて何箇所もステージがあるわけですよ。で合間合間に食べ物とかちょっとしたイベントができるようなスペースを置いておいて、まあ音楽を中心に楽しむお祭りみたいな、そんな感じでございますよね。まあこれはね、音楽フェスに限らず、いわゆるデザインフェスタとかって言われるやつも、そうですね、あれは音楽じゃなくてデザイン、まあアートの作品がいろんなところに展示されてるわけですけれども、それだけではなく食べ物とか、まあ言ってみればお祭り感覚で、いろいろ見ていくという感じでございまして、でそれをもっと広くして、体験型のイベントになっていくと、ニューツーリズムとか、あとオープンファクトリーとか、そういう言い方になるわけですけどね。まあ言ってみれば本当にお祭りですよ。お祭りだけれども音楽を中心に楽しむという感じでね、音楽フェスは楽しんでいただけば、他のやつはまあまた題材は違いますけれども、そういうので、楽しんでいただく、お祭りという感じでございますけどね。まあ千葉だとね、サマーソニックっていうイベントが毎年夏にありますよね。あれ幕張ね行くとすごいんですよ。ただでさえ幕張ってね、夏休みになるとイベントあるとさ、メッセはさ混むわけですよ。であとマリンズのファンね、あんまり人気がないとはいえ夏になるとやっぱり多くのね家族連れが来るわけでございますが、サマーソニーの時すごいね本当に。もう駅からもうすごいんですよ。もう本当にお祭りって感じで人が集まってて、でもういろんなところでね、もう音楽がね流れるわ、で食べ物屋いっぱいあるわでね、そんな中暑いから苦しいなと思いながらあれ楽しむわけでございますけどね。まあまあこれはねサマソニーに限らず他の音楽イベントも夏にやることが多いわけでございますから、そんな感じですよ。もうとにかく暑い中汗をぶん流しながら本当に楽しんでいくという、そんな感じを楽しんでいくのがフェスでございますが、さてですね、まあそういう意味ではですね、ゴールデンウィークにフェスをやるっていうのは珍しいっちゃ珍しいんですよね。さあさあさあ、そんな感じでですね、栄南音楽祭っていうのが行われるわけでございますが、それに出演する、渚彩さん、この後トークで登場します。ゲストに来ていただいております、女性ボーカルシンガーのですね、渚彩さんです。どうもこんばんは。
あ、こんばんは。よろしくお願いします。なぎさあやです。
あって何年ぐらいになります？どのぐらいになる？
もう、だいぶ、もうそのぐらいもう経ちますよね。
あ、もうそんなになりますかね。
ああ、そうです。長い、
長い
月日が経ちますって。
そうか、もう5年ぐらいになりますかね。
そうですね。あっという間でしたね。
あっという間でしたね。会った時はね、お互いね、なんかイベントの司会者
して
た。
そうそう、イベントのね、司会者
と出演者。そうそう。そんな感じだったんですけれども。で、あの当時はだから芸名があれ違かったんですよね。
そうです、そうです。芸名が千崎あやで。そうそうそう。
うん、3回ぐらいか、2回か。
いや、3回ぐらいか。
あ、3回ぐらい買ったんか。だから、もともと本名でやられてて。
もともと本名
で。で、千崎さんで、やった時あって、
はい。
で、その後、あれがなんか、ほら、短かった。そうそう。
カタカナで、サイリーっていう。
あ、なんであれだったのかが分かった。
あれ、ちょっとミーハー心で、ちょっとカタカナの名前にかっこよく
聞いて、ああ、なるでしょうね。
なんでしょうね。あの、ちょっと、
なんだかしら。この番組はほら、別にトライフィリングって英語名の番組なんですけどね、番組が。これだって別に英語する必要は全くない番組なんですよ。全く。
そうです。
で、だからサイリーさんの時代があって、今の渚彩さんだって。渚彩さんだってでも結構歌った。
とか。
もう経ちますよね。もう2年以上は経って
る。そうですね。
うん、2、3年ぐらいは。
そうですよね。
うん、経ちます。
あ、じゃあ、仙崎綾さんの時代とそんなに変わらなくなって
た？あ、いや、でもやっぱり仙崎綾の時代の方が、長いですね。
そうですね。うん、
一番長く活動して
た。まあまあもちろんそうですね。結果そうです。
仙崎
綾。仙崎、まあ仙崎綾さんの時代、そういえば、一番激動っちゃ激動時代だ。
そう、激動時代です。
まあ知ってる人は知ってるって話です
よね。そう、激動時代です。
それは話は別としまして。まあ今、渚綾さんとして活躍されてて、だから、あれですね、まあ東京中心でね、ライブやってて、で、もちろん、地元は一宮ですよね。
そうです。
一宮とか、だから名古屋の近辺でも、たまにライブやられて
る、ね。そうです。ライブね、また、5月にもね。
ああ、あるんです
ね。5月のね。
まあ、後でまたゆっくりやります
か。そうですね。
5月のね。まあ、新地だけは言っとけば。
そうですね。5月の8日ですね。
5月の8日ですね。はい。
はい。
そうなんです。で、まあ、やられてるじゃないですか。で、ついに、そう、今年ね、はい、あ、おめでとうございます。なんか。
ありがとうございます。
初のね、ワンマンライブ。
ワンマンライブ。
去年やるとは聞いてたんで。ね、
あ、そうですね。
そうそう
そう、宣言は一応してましたもんね。
そう。
やっと実現しましたという感じですね。
本当にね、めでたく。
ね、ほんとよかったです。
本当に
皆様のね、でも支えがあってこそなワンマンでございましたから。
本当によかったですけれどもね。どうでした？実際やってみて。
やっぱ実際やってみて、めちゃめちゃ楽しかったですね。
ああ、そうですか。
めちゃめちゃ楽しかったです。
やっぱりあれですか、自分でやってて、この歌はあれやる歌っていうのもあるし。
そうです。あの、練習期間も含め楽しかったです。やっぱ
実際始めるってなってから、その準備するまで、どのぐらい、結局は本番までどのぐらいかかってるの？
いや、もう3、4ヶ月ぐらいは、もう、その、
そっちのライブ。
制作とか、その準備とか練習とかにやっぱ費やして、当日を迎える感じですね。
いや、本当に
。もうね、もう本番当日までもうすんごい緊張して
。どうしよう。
どうしようって言いながらもご飯はちゃんと食べるみたいな。
まあ、それはそうでしょうね。ご飯食べれなくなっちゃったら大変ですよ、それで。
でも、ね、緊張すると、なんかもう食欲なくなっちゃいましたみたいな感じな、なんか可愛い感じになるかなと思ったんですけど、全然なかった。食欲だけは旺盛だった。
まあまあ、イメージ的に確かに食べなくてもいいイメージではあるよね。
そう。
まあ、元気な人ではあるけれども、
そう。
なんかほら、喋んなければなんかね、ほら、なんか。
喋んなきゃって確かに。ちょっと。
おしとやかな人かなとは思
って。いや、何をおっしゃるか。喋ったらおしとやかですよ。
どうするかがいい。で、まあ、あれじゃないですか。だから、それで、まあ、すごい準備かかって。
そうですね。準備期間もみっちりとありましたね。
やって、あれで、もう、実際だから、それで、私もね、見に行かせてもらったんですけども。
ね、ありがとうございます、本当に。
もすごかったですね。初めてのワンマンと思えないぐらいしっかりしてました。
あ、本当ですか？
うん。
あ、よかった。です、そう言っていただいて。
ただ MC 一瞬なんかね、昔思い出したような感じのやつ部分がありましたけどね。
そうですね、MC がね。
だからさっきも言った通り、MC として最初会ってますからね。
そうですよ、ね。
そう。正確には MC として会う前に一回ライブ見に行って
た。ああ、そうです。
そう。それがあるんだね。その時に会って
た、ね。そう。
それで MC。その時の MC があまりに強かったね。そう。
え
って。何これって話だったんです
か。
そう。ひどかったって、どういう意味かっていうと、慌ててたのね。
そう、めっちゃ慌
てて。すごいテンパっててね。
テンパりまくってて。めっちゃね、面白かった感じになっちゃって
。で、そのライブハウスがおしゃれだっただけに、何やってんだって感じで。
そう。
で、イベントも結構、どちらかっていうとね。
そう。
おしゃれなイベントだった
んですよ。おしゃれなイベントだったんですよ、本当に。
やってることはめちゃくちゃ。
めちゃくちゃ。そう。
いや、それはそれで面白いですけど
ね。ね、それが仙崎綾時代でしたね。
でも、それ、だいぶ移りしてね。
あ、本当ですか？
そうそうそう。で、歌も、まあ、で、歌はね、やっぱりもともと力強いからね。
うん、ああ、ありがとうございます。
そうそうそう。この人ね、歌うと本当に力強いなって感
じ。あの、本当ね、皆さんに言われるんですよ。うん、なんで喋ってる時と、歌ってる時がこうも違うのよと。
本当にこのイメージの人だとね、歌どうなるか
で、そうそうそう、みんな言われるんですよね。ほんと、喋ってる時、歌ってる時と同じにしなさいよって言われるんですけど、いや、私自分自身変えてるつもりないんですけどね。
あ、これを初めて聞いて、でも、ある程度この人が、どちらかちょっとなんかおちゃらけてる人なのかなって、とかなのかなって思うじゃないですか。で、実際ほら、ラジオだから顔見てないわけじゃないですか。
はいはい、そうです、
ね。だからおちゃらけた人とかと今喋ってる感じになってるじゃないですか。
そうですよね、完全にその
感じ。完全にお笑いの人と話してる状態
じゃないですか。お笑いじゃないです。
お笑いではないけど、実際の話をすると、見たら美人の人で、でなおかつライブやると、しっかりした女性が歌ってる感じなんですよ。
ああ、ありがたい。
こんな人が歌ってる感じじゃないです。
喋り出したらね、ちょっとなんか、あれっつって。
ええみ
たいな。ずこけちゃうから、つ
って。まあでも、それも含めたら面白いんでしょうけど。
なあ、そのギャップ。
ギャップですね。
ギャップです。
だそういう意味でワンマンもそういう感じ、うん、だから昔の先付け合い自体の MC も含めて。
ちょっとね、一瞬出ちゃう
ね。あとは、あれか。ね、吉本の芸人さんも出て
くる。
ね、結構幅らしいですね。いろいろとね、豊かなライブだった
ですね。そう、豊かなバリエーション、豊かなライブでしたね。
そうでしたね。そういう意味ではね、なかなかいいライブでしたね。見てて。楽しかったです。
本当にね、ありがたい。
本当に。いや本当にね、やっぱり、今までのね、やっぱり、人徳なんでしょうね、あなたのね。
いや、もう本当に、皆様の本当におかげで、まあ、成功したって感じですね。
本当に。いや、見事に、本当に。
ありがとう。
本当に良かったですよね。そうなってくると、ほら、さっきも、ほら、自分で話してたけど、あれですよね。例の5月8日の、
あ、そうです。
ね、名古屋のライブっていうの、で、そういう、今度は、ね、やっぱり地元の方でもね、もっと活躍して、やっぱり、最終的には。
そうですね、最終的には名古屋でね、ワンマンもできるといいです
ね。そうですね。これ、まあ、さすがにいつっていうのはまだ
怖い。まだ見てですので。でも、年内中にね、できたらいいなって。
年内。また随分と、めちゃくちゃなこと言い始めた。あれだって俺、昔、だから、去年、ライブ聞いたのが、ライブやる1年ちょっと前。
そうですね。
だからいうことは1年ちょっとかかったわけでしょ、朝から。実際、ほんと、オチを言うと。
そうなんです。
だって、あなたのことだから、多分あの段階で何も決まってないでしょ、あんま。
そうです。
1年前。
何も
決まってない段階から1年でしょ。だからそう考えたときに、今これで話しても、大丈夫なんですか ?1 年で本当にやるんですか
大丈夫。なんかもう、良い話をいただいております。
あ、よかった。
名古屋の、知り合いの方から、ここの箱いいどうですかと。
あ、そこまで話は進んでる
ん
です。あ、じゃあ本当に年内とかの可能性もあるんですか？
あるんですよ。
あ、
本当は、5月8日。
あ、5月8日になるね。
ライブの前日にワンマンやりませんかと。つい先ほど連絡がありまして。
マジ？
そうそう。
ちょっと待って、これ、収録で収録が今言ってたのかを言わないけれども、これまさかやっててたのな。もうやれるでしょ、正直な話。
いや、
だから日程の問題だだけだ。
まあまあ、でも、やっぱ準備、やっぱ、ちょっと、まだ1ヶ月しか、あれは、そう、1ヶ月ぐらいですかね。
バレるじゃねえかよ、バレるじゃねえか
ね。まだね、ちょっと準備期間があまりにもちょっと短いから、その次の、
なるほど。
ワンマン、その5月のね、4日の前日7日まで。
ああ、まあやっぱり時間かかるん
ですよ。
やっぱ初めてじゃなくてもやっぱり1ヶ月、2ヶ月。
やっぱ3ヶ月ぐらいはやっぱ準備期間がやっぱ欲しくて。
実際にほら、私はほら、ミュージシャンじゃないじゃないですか。で、そう、もちろん、ブッキングライブもワンマンもやったことないって。で、どっちも大変なのは見てるんだけど、実際にはやってないわけじゃないですか。だからどこまで大変なのか、だからやっぱり想像できないぐらい大変なんだろうなと改めて思
う。そうですね、やっぱ、ね、曲歌うのかとか、やっぱね、曲順決めたりとか。
曲順決めるのでも意外と大変だし、で、その歌うっつっても、その前の準備も意外と大変なんだよね。
意外とね、 大変だったりして、あとやっぱお客さんも呼ばなきゃいけない。
あ、もうそうそうそう。これね、悲しいもんで、本当に呼ばないと大変なんですよ、
だからね、やっぱちょっと期間が、3ヶ月ぐらいは最低、ちょっとなんか不安かなっていうのがやっぱあるので。そうね、
じゃあ実際に、本当に年内できるかもしれない、
うんうん、そうそうそう、もう年内にやる。つもりではいます
よ。ああ、すごいね。それすごいね。
やっぱりね、名古屋に帰ってもライブしなきゃ。
本当に凱旋ライブですね。
凱旋ライブです。
すごいな。さすがにそれは見れないですけどね。
ちょ名古屋のちょっと新幹線撮っていただいて。
それだけ食べに行かない。そうそう。あ、でも名古屋でご飯食べない
といけない。そうそうそう。ちょっと旅行があってな。
旅行があって。あの、昔俺、ほら、名古屋旅行してたことありました
よ、ね。あ、そうなんですか。
そうそうそう。だからね、あそこで手羽先とか食べるのは好きなんですよ。
ああ、美味しいです。
そうそうそう。
手
羽先とか、きしめん好きなんですよ。
いいです、
すいません、あんかけパスタはちょっと、やっと、ちょっと使ったんですけど。
あんかけパスタダメですか？
いやいや、俺も最初美味しかったんですよ。
あ、う
ん、
最初。
いや、結構多いじゃないですか、
あれ、量多いです、あれ。
名古屋の、あ、そうそう、名古屋の料理ってどういうもんかっていうのをイメージない人のために簡単に言うと、
うん、そうそう、
関東の味付けより甘めなんですよ。
あ、そうね、甘めで濃くて。
で、濃くて、で、もう一つ言わなくちゃいけないのは、結構多い。逆に思わないですか？東京系ってなんでこんなに少ないんだろうな。
あー、でも思ったかもしれない。
そうでしょ、うん、あれは普通量、うん、普通の量でも、うん、多分少ないと思うと思うんですよ、俺。名古屋の人は。
うん、だって、あんかけパスタ結構量多いですもんね。
そうそうそう。
確かに。
普通のパスタと違うでしょ、どう考えても。
多い、麺も太いです
よね。そうそうそう。で、あの濃さだから、言ってみりゃわかるでしょ、
ちょっと。美味しいんだけど、後々ブッとくる。
あれ慣れてる人は、多分名古屋の人はもともとほら、その味付けで慣れてる人だから、全然問題ないんだけど。
そうですね、確かに。確かに初めて食べると、初めは、あ、そう美味しいって食べれるんだけど、後々、
うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、そうそうそう。
なるかもしれないですね。
ね、いや、だから、いや、美味しいですよ。だから、念のためにと、味付けは、人が持ってるように、やっぱり味が濃いんだけど、しっかり味がついてる。
あ、はい、はい。
美味しいんですよ。あとは、それが、ちゃんと、慣れて、全部食べきれるようになってくると、さあ、名古屋飯は完璧。
もう完璧マスター
で。マスターできる。だから、なんか、なんか食べてって、うん、胃袋を調整してください。
そう、胃袋。
胃袋と舌を調整し
ながら。それ多分、一日では難しいかもしれない
です、ね。そうだよね。だからそういう意味では、最初は手羽先とか、きしめんとかでね。
うん、そうですね。そうそうそう。ね、軽めのものからね。
そうそうそう。
確かに。
名古屋の方だってじゃねえか、これ。
そうそうそう。名古屋情報番組。
違う違う。浦安の番組です。浦安でも遅くやった方がいいんだけど。
すいませんでした。
で、だから、結局、あれですよね。だから、まあ、そういう、ね、フードの中で、ワンマンライブ、これ、こじつけだってねえか、これ。ワンマンライブをやるわけじゃないですか。
そうです、そうです。ワンマンライブを。
ね、今年できりゃいいなって話ですね。
そうです、そうです。
いやまあ、楽しみですよね。
あ、本当楽しみです、本当に。
本当にワンマンが一つ夢だったって今日ね、去年なんか言ってたのが、今度はまさか地元でね、それができるっていう話が。
う
ん、で、随分とね、ね、順調にここに来て、
本当に。
めでたいっていうかね。
めでたいことでございます、本当に。
ね、長くやってるといいことありますね、
ね、ありがたいことで。ね、いいこともあります。長年の努力がやはりね、結果として
現れ
ますね。
ということでございまして。で、まあまあ、そういうことでございまして、まあまあ、今日のトークでね、どういう、ね、初めての人は、どういう人なんだか分かんないかもしれないです。
はい。
本当にしっかりと、ね、歌はしっかりとした。
歌はしっかりとした。
また、おしゃれな歌で、はい、で、ね、女性のね、うん、まあ、恋心と言いますかね。
そうですね。はい、恋心を歌った。
歌でございますので、ね。
はい、歌でございます。
ぜひともね、ね、興味ある方ね、うん、5月8日ね、名古屋でライブと。
そうです。
で、あともちろん東京近郊でも、特に東京近郊の方が多いです。名古屋はたまにしかできないです。なぜならば住んでるのが東京だから。
そうです。
ということでございまして、はい、まあ、そんなことばっかり言ってたのに、はい今日のゲストはですね、はい、渚彩さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんまたね。
はい、ここでですね、最後に一曲聴いていただきましょう。渚彩さんです。優しい街。
えるよふるさと、君と私のふるさと。乗車しては はしゃいでいたんだ。君と私の出会いは偶然じゃない、何より大事な友情。あの校舎るぼけた壁、あの引き算な言葉、今でも思い出しているよ。あの教者はいてないって、傷つき合ってでも大事にしたい、君と私が交わした約束。この季節が来るけど、また戻ることはないから、
ご覧くださいませ。過去の番組がね聞けるのもありますし、 Twitter や Facebook のページがありますので、そちらでいろんな情報をチェックしてみてくださいね。ということで、さて、来週の明日島海人のトライフィリングはですね、なんとアウトすぎる、地下アイドルということで、日置珠緒さんがゲストで登場します。5月10日の放送でございます。ぜひお楽しみくださいませ。ということで、今週の明日島海人のトライフィリングはここまでということでございます。それでは See you next week!